今日はホセア書の6章です。このところでは悔い改めることの恵みが語られています。一節に、さあ主に立ち返ろうと、ホセアは北イスラエルの人たちに神様の言葉を伝えたわけです。主に立ち返る、これは別の言葉で言うならば悔い改める、方向転換して神様のもとに帰っていく。そのことは、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。神様のところに行くならば必ず癒し包んでくださる。外科の手術があるわけですけれども、手術をするときにはメスを使うわけです。そして悪いところを取り除く、そのことによって治る、そういうことがあるわけです。もし切らなかったらどうなのか、そのまま放っておいたら悪化して命までも失ってしまう、そういうことがあります。しかし神様は立ち返っていくときに引き裂き打つということがあるけれども、しかし必ず癒し包んでくださる、その約束があるわけです。そしてまたそのことは2節のところに、2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。ここに生き返らせ、立ち上がらせてくださる、このことは復活を意味しているのではないだろうか、そのように思われるわけです。放蕩息子も死んだ者が生き返った、父親は喜んで、そして子牛をほふり宴会をする。私たちが神様のもとに立ち返っていくときに、私たちは真に神様との関係、その霊的な交わりにあって生き返り立ち上がっていく。私たちは御前に生きるとあるわけですけれども、御前とは何か、それはもう神様の前に生きるということであるわけです。神様は私たちを作ってくださり愛してくださっておられる方であるわけです。私たちが生きるものは、実は人の前で生きるっていう生き方ではなくて、私を愛し私のために命を捨ててくださる、その主の前に生かされる、そこに大きな喜び、また感謝、恵みがあるわけです。三節のところには、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主を知るということは前の章でも出ていたわけですけれども、神様を知る、神様は大いなる方、そしてまた神の前に恐れおののき減り下るということであるわけです。主は暁のように確かに現れ、この暁のように現れるということは、これはイエス・キリストの再臨のことではないだろうか、そのように思うわけです。私たちの希望は何か、それは十字架で命を捨て復活をもって現れてくださった、そのイエス様にお会いすることができる、自分の罪をことごとく許してくださり、そしてまた天国に迎え入れてくださる、そのイエス様にお会いすることができるならば、それはなんと嬉しいことであろうかと思うわけです。そしてまたその後には大雨が出てくるわけです。地を潤す後の雨のように、それは収穫前に大きな雨が降って、そして植物は養分をたっぷりと吸い、そしてまた豊かに実らせる。初めの雨は種をまくときに降って土が柔らかくなり、そして根がこの生えていく。しかし後の雨というのは、これは収穫の時の雨ということであるわけです。そしてそれはおそらくこの聖霊の雨が降りリバイバルが起こるということを意味しているのではないかと思います。神様の救いの御業というのは、私たちの努力ではなくて、むしろご聖霊が豊かに働いてくださり、そして救われた魂が多く起こされていく。まさにあのペンテコステの時には聖霊が望まれて、イエス様を裏切った 弟子たちが許されて、そして聖霊の力によって彼らは大胆にイエス・キリストの十字架を語ることができたわけです。そしてエルサレムで3000人の人たちがその日に一日に救われる、大きな魂の収穫があった。しかし神様はそれを全世界において成してくださる。私たちにもその約束を与えてくださっておられるわけです。このことは直接には北イスラエルで語られた言葉であるわけです。ですから4節以降にエフライムよっていうふうに出てきます。もちろん南のユダ王国に対しても語られているわけですけれども、4節の後半のところに、あなた方の真実の愛は朝もやのよう、朝早く消える消え去る梅雨のようだ。あなた方の真実の愛、人間の愛は朝もやのようであり梅雨のようである。私たちは確かに愛するっていうことはあるわけです。しかしそれがどれだけの力があるんだろうか。私たちの愛っていうのは冷えやすい、そしてまた条件が整えなければ愛せない、そのような弱い愛ではないかと思います。しかし6節のところに、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないっていう言葉が出てきます。おそらくこれは十字架のことを意味しているのではないかと思われるわけです。神の真実の愛、それは自分の一人子でさえも喜んで捧げる。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。じゃあその真実の愛はどこで表されたんだろうか。十字架の上で表されたということであるわけです。罪人を許す、そしてその許しっていうのは自分が命を捨てる、そのことによって真実の愛が表され、生贄ではない、全生の捧げ物よりもむしろ神を知ることである。神様がどれほど自分を愛してくださっておられるのか、そのことが分かるときに実は私たちは主に立ち返るということができるわけです。ところがこのホセアの時代の北イスラエルの人たちはそうではなかった。7節に、彼らはアダムのように契約を破り、そこで私を裏切った。アダムは肉の欲に負けてしまったわけです。そして神様との契約、約束を破った。取って足らない、取って食べてはいけない、その中央の実にある木を、木の実を取って食べた。彼は裏切ってしまったわけです。そのために祝福を失ってしまう。8節には、ギリワデは不法を行う者の町というふうに出てますし、9節には、祭司たちはこのシケムへの道で人を殺す、彼らは実にみだらなことを行う。おそらくこのことは祭司たちは偶像礼拝をしていたんではないだろうか。それはまさに10節のところに、イスラエルの家に私はおぞましいことを見たとあるわけです。神ならぬものを拝み、そしてまた自らがもう罪に陥っていってしまう。イスラエルは汚れてしまった。しかし神様には一つの約束があるわけです。11節に、ユダよ、あなたにも借り入れが定まっている。私が私の民を元通りにするときに、私が私の民を元通りにする。神様は必ず修復してくださる。引き裂いたが癒し、打ったが積んでくださる。そして生き返らせてくださる。しかしそれは主に立ち返らなければならない、そのことであるわけです。私たちも失敗をし、またあるいは罪を犯す、そういうことがあると思います。しかし私たちが悔い改めて主に立ち返るときに、主は癒してくださり、またその愛をもって包んでくださり、そしてまた復活の命をもって私たちを生き返らせ、立ち上がらせてくださる。私たちはこの神様の愛、恵みによって再び生きるもの、そしてまた 神様に感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。